TBS ラジオストリームをお送りしておりますね。はい、水曜日のコラムの花道でございますよ。登場、曲がちょっと変わりました。
変わりましたよ。
先日の TBS のラジオ選挙特番でも大活躍、朝日芸能の連載、そしてまあバカは天下の回り者がまあ大好評でございます。戦うコラムニスト勝谷政彦さん、よろしくお願いします。
ますバカは天下に回ってんじゃなくて、バカは天下に満ちてたね。
ね、
2教ぐらいの新聞はみんな国民がやっぱり言ったら足りないとかバカだとかなんだかって指揮者と称する人たち言ってるけれどもさ、ちゃんと、ま、ちゃんと事前に言えよ。工事前に言ったら朝生で俺が言っただけじゃないか。
そうね、朝生でね。
そうですよ、大品種買ったんだから。
あ、そうですか、
うん、
あれでもカズさんがそれ言い出したのってなんか午前3時回ったぐらいの時ぐらいだったんですよね。
そう、
確かね。
そう、
大変ですよ。もうちょっとあれですよ、もう1時半ぐらいに言ってくださいよ。
その結果、そんな小泉騙されて、ね、優勢が大事だと耳元で言われたら、入れちゃったじゃないですか。
どっから行きますかね。それ、後で行きますか。
はい、はい。
後で行きましょうかね。
うん、
あの、先、近況なんですけど、私もね、かつてさんの、
そうそう、コラム。特番ご一緒だったのね。
あ、
会話のね、
特番。楽しませていただきましてね、ありがとう。で、まあ、それともちょっと絡んでくるんですが、例のかつてさんのちょめちょめな日々、かつてまさゆこのちょめちょめな日々のサイトをね、昨日、今日ぐらいですかね、日曜日の後見せてもらったら、なんとですね、すごいですね。検閲かかってますね。
あ、プロバイダーがね、はい、サウサウニッキってプロバイダーが、
はい、
私は5年4回3ヶ月書き続けていますけれども、
5年3ヶ月。
その間ね、はいはい、その、検閲を受けたことはなかったんです。うん、ところが今回、うん、不適切な箇所があるので、うん、削除すると一方的に言ってきたんだよね。
削除、う
ん、つまり自分で削除しなきゃ、こっちで削除する。
削除しろということですよね。してください。
で、こっちがしなきゃ向こうがすると。
すると。
昨日の夕方までするって言ったのがまだ実はされてないんだけれども、
は
あ
は
あ、言ってきたんですね。で、今まで書いた文章でもっとはるかに真実をついたものは多かったのにかかわらず、今回突然、なぜか自民党が300議席を近くを取ってから十数時間後に突然来たと。それまでもただこのアンサイトはある人たちにとっては非常に不愉快だということを私は漏れ聞いてはいたんですよ。
まあ、過激ですからね、これはね。まあでも、それがネットの面白い
ところ。いやいや、それとコラムニストっていうのは、こういうことをいろんな引用やなんかを使って、レトリックを使って書いて、みんなにこう、ノイズを生じさせるのが我々の仕事で、その、直接的にですね、誰を何とかしろとか落とせとかですね、誰を刺せとか言ってんじゃないわけですよ。
そうそうそう。ちょっと具体的にその、勝谷さんの問題になってる箇所がどういうものかというと、これはちょうど選挙の終わった、月曜日の12日月曜日の勝谷さんの日記、
そう、朝ちょうどあれ終わって
特番が終わって
午前2時半に
あれから事務所に帰って、そう書かれたんですね。これ
あの怒りのテンションそのまま書いた。
あのまま来てすぐ書いた
んだ。そのちょうど2時間ぐらい前に俺小泉さんに直接ラジオで質問してたんですよね。
ですよね。
確かにあ
の時ね。でその2時半に午前2時半に書かれた月曜日のコラムの、コラムじゃ日記のコーナーで、うん、具体的に言えばここですか。私の方から読みましょうか。
これね、要するにプロバイダーに僕が質問に対して普通は答えないらしいんだけど、うんうん、多分反響の大きさに驚いたのかな、うん、今5万6万ヒットですからね、1日僕のこのところは ね、
そうですよね。
で返答してきてここが問題だと言ってきたんですよ、
はいはい、
それはどこかというと、どうぞ。
この行ですね。これはな、ミシッピの、災害とね、アメリカの大統領
選挙。ハリケーンのことでね、結局どういう論旨かというと、要するに、そのやっぱり、まず、今回の台風でも、非常に貧しいというか、その高齢の方々が被害に遭ったと。うん、で、いつもその、被害を受けるのはそういう人たちなのに、うん、なぜかその人たちが投票行動に出るというようなことの論旨の上で言ってるんだけれども。
で、実際、しかし実際に票を入れたのは、
アメリカの話、ね、
アメリカの話です、うん。アメリカの大統領選挙で。
うん、
票を入れたのが、今回ニューオーリンズで佃煮になっている太った黒い人たちであると、うん、
結果として世界はイラクの惨状をまた見続けることになった。これは要するに前回の大統領選挙でですね、
はい、
みんなが意外に思ったことにやっぱりキリスト教原理主義者なんかと並んでですね、うんうん、黒人の方々や貧困層は結構ブッシュに入れたと、
そうですね、
いうことなんですよね。
まあ、これ私もそれ多少その、ね、番組で
そうそう専門ご専門だから、
でその時、まあ結局ブッシュに入れてるのっていうのは、まあ、貧しい人の、まあ、プアホワイトなんですよね。
そうそうそう、
だからある意味でプアホワイトの人は貧しくてブッシュの政策 の、 非常に余波を受けてんだけどブッシュを応援してると、そうそうそう、この皮肉と今 の、まあ、うん、今回の衆議院選挙と非常に似てるというところなんですが、はい、うん、でまあ、これ削れと言ってきたこの理由はこの表現にあるということですね。
いや、わからないですよ。内容何もわからない。
わからないのか。
わからない、
ね。で、私はね、もう読んでて、このいわゆる太った黒人たちという、これで人種差別的であるということを言いたいんですよ、ね。
でももっと さ、直接的なさ、どっかで消えちゃった童話の話、童話のほら、本の話あるじゃないですか。はいはいはい、なんとか散歩ってやつね。あれから何か僕も今までね、過去の5年間で散々全部書いてきたんだけど、一度たりとも、なぜか自民党が300議席取る前は、どっかも言ってこなかったですよ。
あと、例えば。
ちなみにね、今これ、小西さんすごい勇気あることをしたんですよ。インターネットの世界で検閲を受けて削除を受けることを、今、ラジオでちゃんと言ったんで、もし主義一貫して検閲するんであれば、ここの TBS には来なきゃおかしい。
いやさ、これね、僕思ったのはね、でもこれ、差別的、もしそれを差別的だとするならば、これ、僕が読んだのは、加瀬さんはやっぱりその国民の人たちに、が非常に犠牲になってるということでね、そうそうそう、ある意味で哀れみというか、逆のベクトル
になるんですか。そのね、いろいろなこと含んでるけど、太ったっていうのもさ、なぜか向こうで今、太ってるってある貧困の象徴なんですよ。そうそうそう、なぜ太ってるのかって言ったら子供がジャンクフードしか食べられないか太ってでしょ。
低所得者層の方が、これ、今大変なことなんですよ。
黒い人たちっていうのも、実はね、黒人って書かなかったのは、これはヒスパニックなんかも含めてるんですよ。スイラクやなんか見かされてるのも、実はそのヒスパニックやないか、学費のために行くわけでしょ。で、もう一つね、おそらくね、この佃煮っていう言い方がね、向かってきてるやつもいるんじゃないかと思うんだけど、これはね、だけどこれね、主語、佃煮って自分で水に浸かったところで水につけられて見つかってるって書きますよね。佃煮っていうのはね、熱いところで誰かに水に入られて煮られてるわけですよ。
ああ、そうか。
それは誰かって言ったら、ここはね、物資によってってことは抜けてるわけですよ。
ああ、なるほど、なるほど。
だけどそれは僕は創造的理性のある人であれば、そこのところに、行間を書かないのコラムですから、そこのところに頭を寄せてニヤッとするべきところですよね。
なるほど、なるほど。
うん、
まあ、そこがだからね、特定のその言葉が問題なのか、文脈が問題なのか、その内容が問題なのかという、それはよくわからないんですよね。私これ普通にまあ読者としてこれ読んだら、いや、これ非常にそういった人たちに、加瀬さん同情して書いてるなというふうに思ったんだけど、差別的なあれとするとちょっとやっぱり違うじゃないかというふうに思いますけどね。
というか、もともとね、まあ、だけどこれで、僕、今業界でみんながこれ話題になってるのは、非常におそらく今回ですね、多くの席を得たですね、政府政権はね、次気にしてるのはやっぱインターネットに対する規制なんですよね。で、今回ね、非常に今回の選挙は特徴的だったインターネットに対する、もともと非常に自由な選挙活動がインターネットで許されてなかった公選法で。その一方で、テレビはように、面白い、すごい手法でもって独占的に使ったと。その間のね、これね、ネットワーク、完璧解禁されたまで全然違う結果になったと思うんですよね。
これでも、どっちに有利に働くかは、なかなか難しいらしいですよね。
難しいけれどもね、例えば今回インターネットで政治家が自らのホームページ発信することは、やらせておかないでおきながら、例えばその、どことは言わないけど、巨大な掲示板の書き込みやなんかについては全くフリーだったんですよ。
ほ、
それで、かなりそこを見るとね、恣意的な書き込みいろいろあるんですよ。意見を先導し誘導するような。そうすると、やはりそういうところをいつも見ている人たちの投票行動には影響があるし。それから、例えばの話ね。これは邪推と言われたら邪推でいいんですけど、ホリエモンという人は広島6で何も1議席取るためじゃないんですよ、自民党が入ったのは。ホリエモンっていうのはある人たちにとってはカリスマなわけです。だから、ホリエモンが6区に出ることで、全国区で自民党に票、公明党に票が入るわけですよ。そういうところの操作を非常に巧みにやったかなと、いうことは思うんだけど、まあ、これは何も僕は数値的に立証してることじゃないから、これ以上言いませんけれども、ただそういうことが、その背景にはあると、いうことは考えておいていただきたいと思いますね。
そうですね。
しかしね、これね、何百何千となくね、僕のところにこれ、この件でメールが来てて、僕は、これは一切これに対してもコメントもしないし、僕は書いたことが全てだから削除もしない。その通りで。僕今まで過去の書いて、この日記書いたこと、漢字の間違いとか以外は一切直したことない。それはもう自分が書いたことだったら責任を持つべきだし、もしそれで何か責任が生じるんだと、それは僕は甘んじて受けるわけだ。これも削除もしないけれども。
そうですね。だからまあ、そういう意味では、ご興味のある方は、今まだ削除されていない状態の加瀬さんのこれをご覧になって、ちょっとね、皆さんで判断していただきたいですよね。はい。
まあ、やってて初めてなんですか
?5 年3ヶ月やって初めてですよ。
じゃあ今日の、まあ、本題というかどっから行きましょうかね。そうそう、
いや、これはね、
まあ、関連するとかから
。このコラムに書いてることなんかずっと本質的なことなんですけれども、だんだん腹が立ってきたな。まあ、小泉さんというか政府与党は勝ったわけですよ。
はい、
で、これは僕は一貫してずっとなんて言ってたか、悪質リフォーム不詐欺選挙だって言ってたわけですよね。
はいはいはい、
つまり、要するに民営化ということの一つのことをもって全権委任の白紙人の反抗をさせてしまって、その後ろ側にあるので一番大きなことは、サマワの自衛隊をどうするか、イラクへの関与を、結局、不義の、もう世界的には不義の出兵と言われているこれに関与したことを、承認の反抗をするのか、優先民営化って書いた上に反抗することでね、これが一つでしょ、もう一つは、絶対来るはずの増税。で、民主党はまあ一応 3% 分の関与ということを言ってるけれども、自民党はマニュフェストの6ページを開いていただくとわかるんですけれども、所得が補足しやすいサラリーマン増税を行うとの政府税調の考え方は取らないと、こういったわけですね。
あ、そうそうそう。これはまあ何回も繰り返してテレビでも言ってました
ね。まあだけど、だからこれを見て、 て、まあ、読んでない人の方が多いんじゃないかと思うんだけども、うんうんうん、その郵政民営化だけで反抗しちゃった人
は。サラリーマン増税はやらないとは言ってま、言ってますよね。
まあ、それを見て、それでこうやってみんな反抗したわけだ。はい、だからもう一回復習すると、3万円については言及ほとんどなしね。うん、ただ、イラク平和には関与していくという言い方だよね。はい、で増税についてはサラリーマン増税はしないというところで反抗した。それからさ、うん、反抗してから48時間経った。
うん、
どういう報道が出てきたかというと、まず、今先に税金の方から行くと、
はい、
財務省と政府税調会長は、定率減税2007年全廃の方針を示す。
定率減税全廃。
つまり減税を全廃する。
はいはいはい、
ね、減税を全廃するっていうことは、手の中から出ていくお金っていうのは増えるわけで、
そうですね、
今の減税、つまり客観的に外から見て何を100とするかだけども、それから見たら減税が199が95が100に戻るんだけれども、
うん、
みんなの生活実感からしたら、プラスいくらか出てくるわけだから、増税になるわけですよ。主観としては増税ですよ、これはどう見ても。
うんうん、
年収700万円、子供2人の家庭で、
うん、
年8万2000円、今減税されているものを払うわけだから、
そう
ですね、今皆さんの財布が8万2000円余分に払わなきゃいけなくなるわけですよ。
で、政府には 3.3 兆円余計に入ると、
はい。はい。うん。これはじゃあ、いわゆるサラリーマン増税はしないというマニフェストとは、うん、嘘だったんじゃないかと。ね。
これはね。
そしたら政府首脳っていうのは、これは朝日新聞ですけども、
はい、
なんて、言っているかというと、
うん、
あ、これはには載ってないじゃないか。ダメだな。
谷垣氏のここですか？
ね、これ、ね、うん、自民党幹部は13日ね、
うんうん、
サラリーマン増税と定額減税の配布とは全く別物であると。
うん、
一時的な減税を元に戻すことを増税とは言わない。
ほう。あ、そうなんだ。
だからお金は出てくるわけだけども、うん、これは減税してやってた、ね、哀れみをかけてやってたのを戻すだけであって、お金が。
それを増税とは言わないんだ。
だからこれはね、よく役場の官僚が使う。つまりね、サラリーマン増税というのはマスコミ用語でしょ。
はいはいはい。
ね、そういった言葉はほら、役には使わないじゃん。いくらでも内容を変えられるわけですよ。
はい。
だから、そういう意味ではコミット、その、なんていう、なんていうかな、選挙中のコミットメントとして、約束としては、うん、これ変えられる言葉になっちゃってるんだね、サラリーマン増税という
言葉。逆に言うと、そこのところを民主党もマスコミも、うん、まさかこれ終わったらね、そうそうそう、戻してね、それでこれは増税じゃないもんとは言わないでしょうねって突っ込んでおかなきゃいけないわけ。
そうなんだ、そこまでちゃんと手足、こう、きちっとこうね、逃げられないようにしとかなきゃいけないんだけど。
まあしかしね、僕、これは一般有権者、うん、庶民の感覚としてはね、
うん、
消防署から来ましたと、消防署の方から来ました。
あ、そうそうそう。
詐欺師が使うさ、あの手法って僕はだからやっぱりね、
怖い。
政治的倫理から言うと、これはいかがなものかと思う。もう一つ、これは明らかにひどい。先ほどのイラク出兵の問題ですよね。サマーの自衛隊、大丈夫ですよ。あそこは非戦闘地域ですよ。ずっと風邪さえした、
うん。私だから、そうそう、特番の時、だから直接聞きましたよ。そう、いろんな諸般の情勢を考慮して、うん、何を入れるのかと。言うと、まあ、ね、繰り返し定義の問題にまたやってましたけど、小泉さんは。
あ、ちょっと待って。今、ペーパーが入りました。素早い。これは誰が傍聴してるんですか？エシュロンでしょうか？今私たちが言ったせいでしょうか、さっきまで削除されていなかったって言った私の9月12日の日記が、削除されたそうです。
お、そう。
ここに今ある手元プリントアウトされた時も、
いつ削除されたの？
つい今だよね。
つい今削除された。
事務所出てくる時は、
つい今削除された。
確認された、削除された。だから今、この放送オンエアの間か直前かですね。
うん、ああ、なるほど、なるほど。これはどういう会社がこの管理人なんですか？
いや、会社名知ってるけれども、まあ、
言わない方がいいですか？
会社名もそのバックも知ってるけど、まあ、はい、
それは触れないでおきます。
それだけど、そこまで知ってるから僕はまあ、いろいろ言ってるわけでもあるんだけれどもね。
なるほど。だから、今からご覧になる方もう遅いっていう。だから、私はね、そういうことあろうかと思ってプリントアウトしといたんですけど、ね、
いや、そういうときは、僕本人のホームページは私のものですから、そこに転載してありますから。
ああ、そうか、そうか、そうか、
はいはいはい、どうぞそれは、ご覧
になる。カテさんのホームページね。うん、
いただければと。
あとね、あと、あれは、一文を、削除するんですか？日記全部を削除するんですか？
いや、一文削除でしょ。
一文削除。
だけど、今後は警告なしに削除するっていうか、今後何を書いてもパンパンって消される可能性はありますよね。
あ、でも完全に検閲状態入ってる。そうですね。
うん。
そういうの日記全部
が削除
された。あ、そうなの？
そうそうそう。だから丸ごと消したわけでしょ、
うん、
ね、
うん。
だからその部分だけじゃなくてでしょ、そうだと思います。
一日分全部消えてんだ。
そうそう。それはそう消すって言ってるからそう消すんでしょ。
すごいね。そんなことやるんですね。
どこでしょう、これ、オーエルの世界でしょうか、ジョージ・オーエルの。
これは今生でそういう
の、はい、生で、これは皆さん今記念すべき時に立ち会っていただいたかもしれません。
これが現実か、
はい、すごいな、
皆さんがブログの中で家庭のことやなんかでも、ちょっと、今与党に入っている、某政党やそのバックになっている某団体のことなんかをお書きになられたり、近所のおばさんがうるせえ毎日毎日電話してくるとか、書いただけであなたの日記をブーンと
消
える世の中が来るかもしれないということを今皆さん体験として分かっていただいた。
俺なんか久しぶりに私の名前が引用されたからさ、嬉しかったんだよな、あれが買ったやつ。 飲んでい
け。あれ、勝也って自信なかったから検索してもう一回調べ直すよ。それぐらい俺はね、あの内容については性格を期して書いてるよ。
岡田勝也の勝也じゃないですから、私の勝
也。あ、はい、はい。
それ
いいです。ちょっと戻ってね、もう一回戻って
そ
う。
消えた時間に
違う、今の時間がそこまで行って
ますね。
消えた時間に関してはね、誰が聞いてる人で分かったらまた教えていただけたらね、メールくださればいいですけど。はい、
あの、自衛隊のサマーの話。
そう。はい、サマーは、うん、サマーは安全で大丈夫だって言ってたと、うん。だけどそんなことはないと我々は言っていて、どうするんだという話をしていて、
う
ん、サマーを論点にしよってたけれども、小泉さんはしなかった。
う
ん、
そうそう。
で、サマーがまあ安全なのは、一つは米軍はいなくなったけども、イギリス軍がいてくれるから安全だという、前提でしたよね。外で戦えないわけだから。はい、そしたらなんと、イギリスとオーストラリアがサマーを撤収することを検討していた。
そうそうそうそう。
ね。これが13日分かった。選挙が終わって不思議だなぁ、うん。そしたら分かったんだってさ。うんうん、要するにマスコミが知ったということで。
あ、そっか。
いや、でもこれはでも、あの、英語圏の報道ではもう出てますからね。
それを、日本の新聞で。1、2ヶ月前に、うん、外務省には伝えていたってことですね。だけどそれを有権者に選挙中に一切アナウンスしませんでしたね。小泉さんは。
あ、それしてないですよね。してもまたマスコミも伝えないじゃない
ですか。だからそれもひどいんです。だから英語圏で出てたんだったら、それをちゃんと外務省にぶつけて、官邸にぶつけて、マスコミが書かなきゃいけなかったですよね。だから今回の論点である税金のことと、それからサマーのことと、両方が48時間以外にこういうふうにですね、前提が覆ったっていう、ね、
だからね、選挙が終わると、いろんなものが、なんかあの、席を切ったように展開し始めるっていうのは、これはでも本当に面白いですよね。
僕はね、小泉さんの統治形態っていうのはね、北東アジアに今まであるですね、中国共産党とね、それから朝鮮労働党、むしろね、これに近いね、統治構造になってきてるってことを今ちょっといろいろ考えてますよね。
具体的
にまた来週でもね、いっぱい言おうと思いますけど、ね。
面白いところです。あ、じゃあそれちょっと、来週の方がいいですか？
自分、来週長くなりますかね。自分の派閥を作らない代わりに、自分の引きで選んだ人たち、これをね、僕はね、小泉ストってこれから名付けることにしました。
ああ、なるほど。
マオイストと同じですね。
ああ、なるほど。
極めてね、毛沢東の統治にね、近い、文化大革命に近い。この文化大革命って言ったら、この間ほら、あの放送中にさ、TBS のラジオの政治記者の方が、
武田記者。
ああ、今すごいなんか人気者になってるらしいですけどもね。
あ、そうなの。
そう、あのウェブ上でよく言ったということで。
僕らが
本人はすごい心外だと思います。
僕らがね、わーっとこれあのやりすぎたかなと思って、武田さんには悪いことしたかなと思って。
だから TBS ラジオのって言ってほしいとさっき言われましたから。
そう、僕ら TBS ラジオって言ってんだけど、ね、ずっとラジオ。
あ、時間が来てしまった。はい、またこれであの来週なしになるといけませんので、ごめんなさい、やめておきましょう。
は
い、
続編は来週
と。いや、ちょっと今なかなかドキドキしましたね、面白かったですね。
はい、だからぜひ加瀬さんのそのサルサル日記の方と加瀬さんのホームページの方に行く、ちょっと比べて皆さんね、見ていただければと思います。
はい、失礼しました。
はい、水曜日のコラム、戦うコラムでした。
戦ってます。
勝谷正子さん、ありがとうございました。
コラムの花道、明日は大川工業前総裁、大川豊さんです。あさって金曜日はコラムニスト、泉あさとさんです。